京都は烏丸上長者町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。京都では冬の使者ゆりかもめが鴨川に飛んできました。また師走の京都を彩る顔見世公園で南座に掲げられる歌舞伎役者さんたちの名前を書いた招きの制作が進んでいます。この招き、文字に艶が出るようにと炭に清酒、お酒をちょっと混ぜるんだそうです。これから2週間ほどの間に坂田藤十郎とか片岡仁左衛門さんとかね、そうした東西の人気役者の名前を60人分も書いて、11月の25日の朝一斉にこの招き、南座に掲げられます。さて11月を、飛び越えてね、ちょっと師走の話題をしちゃったんですけども、11月のお楽しみはまだこれからですね。京都市内のもみじ紅葉はこれからが本番です。市内の名所では日当たりや、水辺のね、そばとかちょっとこう条件によるんですけれども、一部見ごろを迎える木もちょっと出てきました。それではまず京都の秋の行事お伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。京都の11月の行事にお火焚き祭というものがあります。これは火に感謝して、これから火事が起こりやすい季節になるため気をつけましょうという意味も込めて、昔から京都のお町内などで行われてきました。古くは1000年前の宮中の新嘗祭、収穫祭が起源と言われています。では京都市内で行われるお火焚き祭についてお伝えしていきましょう。まず11月の14日土曜日には今比叡神宮でお火焚き祭が行われます。午後3時からです。境内では湯立神事も見られます。今比叡神宮、新日吉と書いて今比叡と読みます。こちらへは市バスの206か208、東山7条で降りると便利です。11月の16日月曜日には市場の恵比寿神社で同じくお火焚き祭が行われます。こちらは午後2時からです。火を焚いて家内安全、そして恵比寿さんですからね、商売繁盛を祈ります。こちらへは市バスの201、203、207の市場京阪前が便利です。このお火焚き祭ですが、11月の23日祝日には京都市内の多くの神社でも見られます。小さな神社でも割とこう火を囲んで地元の人がお祭りをしていることも多いので、お近くを通ったらぜひちょっと覗いてみてください。さあ次に伏見区の醍醐寺では秋の特別展を開催中です。特におすすめは、今から400年ほど前、江戸時代初期に活躍した絵師俵屋宗達による舞楽図など、醍醐寺が所蔵する俵屋宗達の作品全3点が一堂に見られることです。こちらの展覧会12月の6日日曜日までです。醍醐寺はもみじの名所として知られています。山際ですので少し早めに色づいていますね。地下鉄の東西線醍醐駅が便利です。今年は戦国武将ブームの年でしたけども、その人気武将の一人、織田信長を祀る大徳寺の塔頭創建院で秋の特別拝観が行われています。12月の6日日曜日までとなっています。信長が亡くなった直後に作ったために、お顔が一番似ているだろうと言われている信長の座像が公開されます。また信長公や家族のお墓もあります。創建院へは市バスの206、大徳寺前で降りると便利です。以上ヘッドラインでした。さてここからは、いつもは京都先取り情報コーナーなんですけども、今週は、今ね、これからがもう一番紅葉の見頃ということで、ピックアップにいたしまして、おすすめの紅葉の、スポットと、それから最新情報をお届けしたいと思います。 まあ、紅葉のシーズンはね、京都はもうどこへ行っても人人人で、もうせっかく紅葉を見に行ったのに人を見に行ったような感じになっちゃうんですけども、まあそこをね、私はゆったりと、そしてお安く楽しめる紅葉スポットをご紹介したいと思います。エリアをね、東西南北に分けてお伝えしようと思うんですが、まずは北のエリア、おすすめは何といっても山全体の紅葉をゆったりと楽しめる鞍馬寺です。鞍馬寺に行くにはね、叡山鉄道のパノラミック電車というのがあります。キララ号っていうんですけども、外ガラスが張りになってて、外がとても綺麗に見えるんですね。この電車で行くのがおすすめです。もみじのトンネルをね、通っていけますよ。また鞍馬寺に着いたらぜひ乗ってみていただきたいのが、鞍馬寺にあります日本一短い鉄道です。ご存知ですか？それは鞍馬山高速鉄道といいまして、まあ、ケーブルカーなんですね。山門と多宝塔を結んでいます。路線の距離はわずか207メートル。乗務員さんは寒い姿をしてるんですね。着物を着てらっしゃって、なぜかというと、まあ、日本で唯一お寺がね、宗教法人が運営をしているという珍しいケーブルカーなんです。ですので、まあ、一応運賃は無料となってるんですけども、一応お布施といたしまして、お一人100円いただくという形になってますので、ご注意ください。乗車券は仏教のね、レンガ、蓮の華やかな花と書きますけど、レンガの花びらの形をかたどったもので、とっても綺麗な乗車券ですよ。ちなみに鞍馬の紅葉ですけども、紅葉をし始めということですね。山の中ですから、市街地よりも色づきがちょっと早いのでね、また近くの貴船神社さんではもう3分ほど色づいていると発表されています。さあ、次は東のエリアです。東だと、まあ、南禅寺あたりもとっても美しいんですけども、私のおすすめは吉田山の東側のふもとにあります新如堂です。こちらは目の高さでもみじが楽しめて、境内にあります三重の塔がこの紅葉にとってもね、映えて美しいところです。また近くにはね、吉田山荘という素敵なとこもあるので、ここでお茶をするのもいいでしょうね。新如堂のもみじの色づき、こちらも少し色づき始めています。さあ、次は南ですね。南エリアは、醍醐寺がおすすめですね。先ほど展覧会情報をお伝えしましたけども、この醍醐寺はですね、平地部分の下醍醐と、それから山の部分の上醍醐と2つ見どころがあります。下醍醐の方はね、一番奥の方、山沿いの方にあります弁天池という池があるんですが、この縁がね、全部綺麗な真っ赤な、ね、木で染まってるんですよ。この紅葉とても綺麗ですよ、池に映ってね。で、この山、裏山をこう1時間ほど登りますと、上醍醐の紅葉も楽しめます。醍醐寺は観光客は多くてもね、全体にもう境内が広いので、ゆったりと見られるのがいいと思います。醍醐寺の紅葉、色づき始めよりもちょっと進んで、今一部というふうに発表されています。さて、最後に西のエリアです。これはもう嵯峨の一帯でしょうね。もう嵯峨はどこも美しいもみじが楽しめます。渡月橋から見た嵐山全体もね、本当に綺麗ですよね。嵯峨野のお寺でおすすめなのは、私は滝口寺だと思います。こちらのもみじね、とてもこう小さめのもみじが、葉っぱがね、小さなものがあって、とても綺麗です。この滝口寺は祇王寺のお隣にあるんですけどもね、皆さんなんか祇王寺だけ訪れて、滝口寺にあんまり寄らないで帰っちゃう人が多いので、割と空いてることが多いんです。でも、もみじがとても多くって、ゆったりとした雰囲気で楽しめます。滝口寺、そしてお隣の祇王寺も色づき始めています。さあ、いかがでしたでしょうか。今年の紅葉はね、夏から秋への条件が割と良かったみたいで、色づきも綺麗なんだそうですよ。楽しみですね。 ケロログの方から配信してますポッドキャスティング京都では、まだ今年のものじゃないんですけども、紅葉の写真を見ながらお楽しみいただけるようになりましたので、ぜひそちらもご覧ください。以上、ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。ポッドキャスティング京都は5年目を迎えて、そして今回でちょうど200回目を迎えました。リスナーの皆さん、本当にね、どうもありがとうございます。これからもより面白い番組をお届けしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。さて、ポッドキャスティング京都では今月から新たなサービスを始めています。最近 iPod の、ね、画面がどんどん大きくなっているので、そんな iPod をお使いの方に向けて写真付きのポッドキャスティング京都をスタートしました。ポッドキャスティング京都はボイスブログサービスケロログからも配信をしているんですけれども、このケロログのオレンジ色のポッドフィードを iTunes にね、ドラッグ&ドロップしていただくと、新たに写真付きという形でいつものポッドキャスティング京都をダウンロードしていただけます。またパソコン上でしたらクイックタイムとかリアルプレイヤーで開いていただくと、写真を見ながらポッドキャストを楽しんでいただけます。京都の情報をね、四季折々の写真とともに楽しむ新しい形のポッドキャスティング京都、どうぞお楽しみください。なお、これまで通りシーサーブログからは音声のみの、音声だけのね、配信もしていますのでご安心ください。さあ、来週はね、本当にもっと紅葉が進んでいくと思います。今週私ちょっと風邪をひいてしまいまして、お聞き苦しい声ですいません。これからね、どんどん寒くなってくると思うので、皆さん体調に気をつけて、そして、楽しい京都旅行観光に、来てくださいね。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。
Excuse me, where's Kyoto Station?
Do
you know how to get there?
Okay, walk down this street for about 10 minutes. When you get to the corner, turn left. You will see the big station building in front of you.
Oh, thank you very much.
You're welcome. Take care.
どこでそんな英語を習ったの？
こんな子供に育てたいなら、京進ユニバーサルキャンパスへ。